コリント人への第一の手紙3章5節から15節。それでは拝読いたします。アポロは一体何者か、またパウロは何者か。あなた方を信仰に導いた人に過ぎない。しかもそれぞれ主から与えられた分に応じて仕えているのである。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださるのは神である。だから植えるものも水を注ぐものも取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみである。植えるものと水を注ぐものとは一つであって、その働きに応じて報酬を得るであろう。私たちは神の道路所なのである。あなた方は神の畑であり、神の建物である。神から賜った恵みによって私は熟練した建築士のように土台を据えた。そして他の人がその上に家を建てるのである。しかしどういうふうに建てるか、それでは気をつけるがよい。なぜならすでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、または藁を用いて建てるならば、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち、かの日には火の中に現れて、それを明らかにし、またその日はそれぞれの仕事がどんなものであるかを試すためであろう。試すであろう。もしある人の建てた仕事がそのまま残れば、その人は報酬を受けるが、その仕事が焼けてしまえば損失を被るであろう。しかし彼自身は火の中をくぐってきたもののようにはにではあるが、救われるであろう。それではこの箇所を通しまして、小山バプテスト教会の泊彦文先生を通して一番大切なものとしてメッセージをいただきたいと思います。それでは先生どうぞお願いします。
皆様おはようございます。神様の祝福を心からお祈りいたします。ではお祈りして、それから御言葉をお取り次ぎいたします。愛する天の父なる神様、6月に入りもう今年半分を過ぎようとしておりますが、私たち日々神様に導かれ、守られ、支えられ歩めることを心から感謝いたします。これから御言葉を取り次ぎます。どうか御言葉の主に出会うことができるように、神様の御心に触れることができ、また新しく整えられて1週間を過ごすことができるよう助けてください。まだ福音を知らない多くの方々に主の福音が届くように、私たちを用いてください。私たちの愛する家族一人一人の上にも主が届いてください。主に感謝し、聖霊なる神様をお迎えして、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。イギリスで、エリザベス女王の告別式、昇天式がありましたが、その時にですね、聖公会の、牧師が、メッセージなさったことです。詩式を進めてきました。でその時にですね、メッセージ始まるんですけど、最初の言葉は何かというとですね、これは私たちも考えさせられることですけれども、そのメッセンジャーはですね、聖霊をお迎えいたしますって話したそうです。そこにはいろんな宗派のリーダーもおりますし、また仏教徒や、またこのいろんな宗教の方々がおられたんですけど、その方々を前にして一世初めの言葉はですね、聖霊なる神をお迎えしますとメッセージを始めたそうなんです。で私たち教会はそのように聖霊なる神様に私たちは働いていただいて今日まで歩むことができたので、やはりこの聖霊なる神様が私たちの御言葉を通してまた語ってくださることを心から願っております。 さて、今日の、聖書は、コリントの第一の手紙を選びました。パウロは、13の手紙を書いた、ことです。で、聖書の中で最も多くの、御言葉を書いた一人でありますが、でも一番多く書いたのはですね、モーセです。モーセが一番多くの、御言葉を取り継いで残しております。まあ、その次に、このパウロがこう後に続くんですけれども、このコリントの手紙はですね、規模においてはとても長い、パウロの手紙13の中では長い書物であります。そして内容においてもですね、とても複雑でいろいろな課題、コリント教会の持っている課題が、パウロによって語られていきます。そのことをですね、私たちのこの分かりやすく言うならば、ローマの手紙はこれは富士山のようなものだと言えます。はっきりと明確にくっきりと神の御心が、パウロによって語られました。でもこのコリントの手紙はどういうことになるかというと、富士山と比べるとアルプス山脈っていう、こう連なる山々がこう描かれているという、まあ、そういうイメージを持つことができます。なぜならばそこには今日読むところは分裂のこと、結婚のこと、それからいろんなことがですね、このパウロによってコリントの教会の問題、そのことを描いているからです。まあ、そのようにですね、このコリントの手紙を読み合わせるときに、そのようなイメージを持ちながらですね、聖書の御言葉を読むと良いと思います。まあ、今日の聖書の箇所3章の5節から15節を読んでもらいましたけれども、ここには最初にパウロが取り扱ったのはコリント教会の分裂のことでした。分派のことだったんですね。でもカデナ教会が分裂をしているとか、そういうことでここを選んだのではないわけですね。カデナ教会は私たち、沖縄バプテスト連盟の中でも、この牧師先生の次々と変わっていった中で、この信徒の方々がしっかりと信仰を守り、そして教会の働きを継承し、そういう教会です。ですからとても誇りに思いますし、とても感謝をしている教会であります。教会に入ってきて、私の後ろのステージのですね、後ろのこの十字架を見るときにですね、3本の十字架だけではなくて、さらに2本追加されたような5本の十字架がこう天に向かってですね、登っていくような、そういう、こうイメージを持つことができます。それは神に向かってであると同時に、私を含めて兄弟姉妹の救いのためにイエス様がこう十字架にかかられた、そして蘇られた、天に戻られたという、まあ、そういうことをですね、証ししている教会だということができます。ですから、今日この聖書の箇所をですね、読みながらですね、私たちは自分たちの教会、そして自分自身、そして周りの兄弟姉妹、そのことを覚えながらですね、御言葉を読んでいけたらというふうに思います。今日聖書を大きく2つに分けるとですね、5節から9節までがまず前半と言ってよいでしょう。そこには成長させてくださる神様の姿が描かれています。それから後半10節から15節にかけては、この土台の上にというテーマがですね、ふさわしいかと思います。で、そのこう2つに大きく分けて読んでまいりますけれども、その中でまたお一人お一人が1つでも2つでもまた神様の恵みに預かってくださったら良いと思います。さて、最初の大きな部分5節から、9節の御言葉ですけど、ここに2つこの小さな課題というのが あると私は読んでいます。まず1つはですね、私たちは一人ぼっちではないということです。アポロが、そしてパウロが、と言って それぞれコリントの教会、私アポロにつきますよ、それからパウロにつきますよ、それから別の箇所ではそのケパにつきますよ、ペテロにつきますよ、そういうこの様子がですね、このコリント教会の中に見えることですね。でも聖書は彼らをですね、使える協力する者5節あるいは8節そして9節にですね、この働く者一緒にという、そういうイメージがそこに流れています。ですからパウロが植え、アポロが水を注ぎ、神が育ててくださった大切な人たちっていう、そういうことがですね、この最初の部分に書かれているわけです。ですからアポロも、それからパウロも、ペテロも、コリントの教会の一人一人がこう神様が集めてくださった、かけ集めてくださった、かき集めるとかけ集まるは違いますよね。で、教会はかけ集まるところです、かき集めるところではないです。そのようにアポロや、それから、パウロは本当にこう神様が来てくだ声をかけてくださって、教会を形成する大事な働きをしているということになります。ですからまず小さな課題は、私たちは一人ぼっちではない、お互いに協力する私たちなんだということですね。二つ目はですね、そういう私たちですけれども、聖書を読んでいるとですね、私たちは大切な一人一人だということも、パウロはこの御言葉からですね、語っているということができます。パウロ自身、私は植えるものですよ、アポロは水を注ぐものですよと、そのように語っている部分がありますし、そして神の畑であり、神の建物であるともパウロはですね、語っているわけです。さて、そのような中でですね、パウロは本当に謙遜に語っていることは、私たちは信仰に入るために、パウロ、アポロを信仰の道具として、神様は、イエス様は私たちを召してくださったんですよと、私たちが信仰の対象ではないって、アポロやそしてパウロはそういうふうに話しているんです。先週水曜日ですね、私たちの教会で北朝鮮からのこの脱北っていう、こう北朝鮮から逃げてくる方々をお世話する、そして福音を語る、そういう働きをしている方々がですね、3名来られて、証しとそれからメッセージを聞いたことですね。で、私たち北朝鮮のことをほとんどよくわからないこと、ロケットが飛ぶとかミサイルが飛ぶとか、そういうことはよく知っておりますけれども、その北朝鮮の現状はあまりわからないわけですね。で、聞いて驚いたことはですね、そのキム主席っていますよね、代表がいますね、そのキム主席、そしてそのお父さん、おじいちゃんの銅像がですね、北朝鮮の至る所にあって、3万超えるっていうんですよ。そしてその銅像に向かってみんな礼拝をすると、そういうことも話していたんです。そればかりではなくてですね、このタワーっていうんですか、 塔があるんですね。それも各地区にあって、それも数えきれないほどのこのキムファミリーをですね、指導者の家族をこう拝むような、それから記念するような、そういう塔がですね、立っているということなんですね。でも聖書は私たちに語っていることは、人を尊敬するのであって、人を崇拝するのではないですよって、神様が崇拝されるお方ですよと、まあ、そのようにですね、聖書は私たちに語っているわけです。ですから私たちの隣国でもある北朝鮮で、そういう状況が今も続いているということを聞いてですね、改めてびっくりしたことです。まあ、そういう中でですね、この聖書は、7節で次のように語ります。 だから植えるものも水を注ぐものも共に取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみですよと書いています。その大事なのは成長させてくださる神のみですよという、この神という言葉がですね、この7節で、この原文で読むと最後にこの神という言葉がですね強調されて、聖書の御言葉として語られています。ですからパウロは、私植えるもの、水を注ぐアポロも神に比べると取るに足りないですよって言うんですね。ですからここでパウロは、私たちパウロもアポロも大切な一人である、で教会の方々も大切な一人一人である、でも私たちの神は私たちに比べることなく、あまりも大きな神様の働きを持って私たちに臨んでおられる方ですよと、そのように語るわけですね。そして神様が種も作り、神様がそして水も用意し、神様が土も用意し、私たちはそれらをお借りして、それらを用いて神様の働きを進めていく、あるいは畑に、作物をこう用意していくということはですね、このパウロがここで言わんとしていることになります。さて、ちょっと戻りますけれども、5節の中で次のようにアポロは言いました。アポロは一体何者か、またパウロも何者か、あなた方を信仰に導いた人に過ぎないと言ったわけですね。この口語訳聖書では人に過ぎない、人ということを、御言葉で言い表していますが、別の聖書ではこの奉仕をする人、使える人、あるいはしもべというふうにですね訳している言葉であるわけです。でよく私たちはしもべというとですね、ギリシャ語でドゥーロスという言葉を使っていることを、私たちよく、聞いたり、そして読んだりすることがあるんです。でもここはこのドゥーロスという言葉は、それはこの主人に対する身分的な違い、立場ですね。主人がいて使えるものがいてという、その使えるものをドゥーロスという言葉で、身分的な違いを聖書は語ります。でもしもべあるいは奴隷という言葉でですね、別の言葉があるわけですね。それはディアコノスという言葉が使われます。でその時はディアコノスというのは奉仕する職務というふうに、クリスチャンにこのその言葉を用いていくことになります。でこの五節の主からあなた方を信仰に導いた人に過ぎないという、この人というのはですね、神様から召されて奉仕する職務をする人ということになります。ですからただの人ではない、その神様に仕えることのできる人であると、そのように語るわけですね。ですから私たちはこの5節から9節を読んで、私たちは一人ぼっちではない、インマヌエルなる神様が共にいてくださる、私たちを用いてくださる、そして私たちは一人一人が大切な存在であると、そのことも語りながらですね、神様はそのような私たち一人一人に神様の大事な役割を私たちにお与えくださっている一人一人なんだと、そのことをですねここで語っているんです。でパウロは、私たち一人一人が一人ぼっちではなく大切な存在であるということを語りながらも、そのことを訴えながらも、しかし神は私たちをはるかに超えて大切なお方であると、そのようにですね聖書は 語っているんです。しかも神様は成長させてくださる神であるということですね。でここで成長させてくださるっていうのはですね、これは継続する神様ですよという姿です。一時的にということではなくて、永遠に神様は私たちを成長させてくださるお方である。それに比べてアポロ、それからパウロ、その働きっていうのはこう、その働きはいつまでも続くものではないですよって、一時的なもの、あるいは必要に応えてパウロやアポロはその働きをすることですよ。で確かにコリントの教会にですね、パウロはずっといたわけではないんです。生涯そのコリントの教会を使えたのではないんですね。彼には伝道する、ローマにも行く、スペインにも行く、そういうビジョンが与えられていたわけですね。ですから彼はこう世界をこう駆け巡る伝道者であったわけですね。ですから彼がコリントの教会にずっといて、そしてその神の働きをこう継続するということは難しいことだったんですね。アポロでもそうです。アポロもずっとコリントの教会ということではなかったと言えます。ですけれども、神は目には見えないけれども成長させてくださる、継続してずっといつまでも私たちを整えてくださる神ですよと、まあ、そのようにですね、聖書は私たちに語っていることです。ですからそのようにですね、この5節から9節にかけて、私たちは一人ぼっちではない、仲間がいるんだって、そして私たちは大切な一人一人だって、かけがえのない一人一人だって、そのことを大事に伝えながら、そしてその上で神が私たちを成長させてくださるお方なんだって、いつまでも私たちに関わることのできる、私たちを愛してくださるお方なんだということをですね、聖書は私たちに語っているわけです。さて後半に入りますとですね、10節から15節にかけてですけれども、この土台の上にという、この12節の言葉、この土台の上に誰かが金銀宝石木草または藁を用いて建てるならばと書いてあります。この土台の上にということを、パウロはここで、語っています。パウロはですね、この畑からスタートしましたね。今日の聖書の箇所、畑における食物の成長を語っていることから、町の建物へとこうその例えを語っていくことが背景に見ることができます。ですから使徒パウロの頭はこう止まっている状態ではなくて、次から次、次から次とですね、神の福音を述べ伝えるためにこの畑、建物、そして神の言葉がどう示されていくか、そのことにですね、パウロはこう心を用いながら福音を伝えていったことです。さて後半のこの土台の上にということですけれども、2つ大切なことが書かれています。で1つはパウロ自身がこう成し遂げた仕事に自信を持っているパウロの姿がそこに描かれています。実節読むと次のようにパウロは語りました。実節、神から賜った恵みによって私は熟練した建築士のように土台を据えた。そして他の人がその上に家を建てるのである。しかしどういうふうに建てるか、それぞれ気をつけるがよいというふうにパウロはまず語ったんですね。その前半の中でですね、パウロは自信を持って、私は神から受けた賜っている恵みによって 熟練した建築士のように私は土台を据えましたというんですね。こう熟練した建築士のようにということですから、本当に自信を持ってその家を建てていく、その土台を築いていく、その誇りと自信、そのことをですね、パウロはここで語っているわけです。そして土台を彼はしっかりと立て上げていったということがですね、ここで明かしされていることです。でさらに11節で、なぜならすでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にでもできない、そしてこの土台はイエス・キリストであると、パウロの言う教会の土台は、それはイエス・キリストですよ、私たちの信仰の土台もイエス・キリストですよって、その土台をしっかりと据えるためにパウロはその働きをこう成したと、そのように語っているんです。土台がいかに大切であるか言うまでもないことで、よく知られていることです。でも私は建築家ではないので、その土台がどういうふうにしっかり建てられるか、そのことをですね、なかなかよく理解できない面があります。でもこの嘉手納教会の建物も、この建物が建ってますけれども、その土台を作るのにとても時間を割いて土台を建築したということができます。関東大震災が今から101年前にありました。どうしてそのことを私は覚えているかというと、その時私は生きていたのではないんですね。私がどうして覚えているかというとですね、それは1923年、101年前というと、そうですね、私の父がですね、今98歳なんですよ。その関東大震災の2年後、3年後に父は生まれたんですね。もう少しで100歳になりますけれども、ですから父の年齢と関東大震災のこの起こった時期がですね、ほぼ近いということでですね、こう1923年で覚えて、また今ちょうど、その時期を私たち100年迎えているので覚えやすいと思うんですね。その時にですね、関東大震災が起こった時に、全ての建物が崩壊したって言われています。でもですね、一つ残っていたホテルがあった、建物があったんですね。それが帝国ホテルであったと聞いています。そのことをよく聞いているかもしれませんけど、アメリカの建築家ライトという方がですね、基礎工事をしっかり建てて、そしてホテルを建てたわけですね。で、関東大震災になって全ての建物は崩壊しましたけど、でもこのホテルだけは、帝国ホテルだけはですね、立ち続けていたと、いうことを聞いてます。ですからどれほど土台がしっかりしているかですね、私たちは心に留めることができます。もう一つ、関東大震災で起こった出来事で私が心に留めておくことはですね、それは香川豊彦という方が関西に住んでおられたんですけれども、関東大震災のことを聞いて船を調達して物資を持って関東に行って人々を助けたことがあったんですね。でその時にですね、それだけでも大変ですよね。物資を薬とか毛布とか食料とか持ってですね、関東の方に行った、それをみんなに提供するわけですから、それだけでも大変なんですけど、でも私が心に留まったことはですね、とってもひどい焼け野原の中心にですね、彼は教会を建てたって言うんですよ。何にもいない、人もいない、建物もない、そういうところにですね、香川豊彦は教会を建てたって言うんです。私はそれを知った時にですね、とても心がこう満たされるような思いがしたんですね。人は パンだけで生きるのであらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるという、そのことを信じ、そのことに徹して生きる香川豊彦の姿がですね、どんなにひどい状態であっても、どんなに必要であることが感じられなくても、神の言葉に従っていくならば神の御言葉が必要なんだって、そのことをですね、彼は実践して、言ったことでした。そのようにですね、神の言葉が、神のこの、土台となる、御言葉が、こうパウロのこの、御言葉の中にですね、見ることができるんです。パウロは使徒言行録の働きの中で、このギリシャのアテネというところに伝道した時があったんですね。そしてアレオパゴスという評議所という人々が集まって討論する、議論をする、そういうところでですね、イエス様のことを述べ伝えたんです。十字架と復活を述べ伝えてきました。信仰深いギリシャのアテネの人たちよって、本当に感服しますね、あなた方の様子によって。でも、あなた方のは知らない神を拝んでるけれども、私たちは知ってる誠の神様を伝えたいとメッセージを取り継いだんですね。で、途中イエス様の十字架あたりまで来るとですね、人々は言ったんです。もう次にしよう、もういいって言って断るんです。で、パウロのメッセージは、宣教はですね、失敗に終わったように見えるんです。でもあれから2000年経って、今ギリシャの国旗はですね、十字架が描かれているんです。パウロが伝道した時にはその御言葉は身につかないような状態であったかもしれない。でも時を経て神様はあのパウロのメッセージを忘れていない、そしてそれが身が残るように神様は働いておられることです。ですから東京も今から1001年前に関東大震災があって、何にもないところに教会を作って御言葉をと香川豊彦は思ったことでしょう。あれから101年経って東京はどうですか？リバイバルしてますか？どうですか？身が見えないじゃないですか。日本のクリスチャン人口は 1% 以下ですよね。クリスチャン人口全然その様子が見れない。でも私たちは神の御言葉を信頼していくときに、神の御言葉がまかれ、水が注がれ、そして神様が育ててくださるって聖書は約束しているんです。ですから私たちは神が育ててくださる、神が確かに導いてくださる、そのことを私たちは信じ、そして成長させてくださるこの神様により頼み、それから、その土台をしっかりと、イエス・キリストという土台をしっかりと私たちが立て上げていく、そのことが大事であるわけですね。私たちの人生はいかに誰により頼んでいくかということがとても大切です。普通私たち家庭はですね、両親は親は自立することを求めます。早く一人前になってっていうことですけれども、その自立も大切ですけれども、より頼むことがしっかりしてないと帰っていく、自立することは難しいというふうに私は考えてます。ですから自立できるっていうことは、より頼む、しっかりとしたバックアップしてくれる、そういう存在がいるということに立つことによって、自立は自分はやっていけるって、そのことをですね、私たちは考えることができます。ですから自立することと依存することはとても密接な関係があって、両輪のようなものなんです。子供たちが愛されている、ああ大丈夫だって、それじゃ出て行っていいない、また戻ってくることができるからっていう、そういう安心感、愛されている、そういうこのより頼むこのバックグラウンドがあるならば、自立することも離れていくこともこの可能であるんです。ですからクリスチャンも同じです。私たちの人生、子供の時、赤ちゃんの時は両親により頼んでいきます。そして学校に行くようになったらお友達です。もう両親よりもお友達です。それから進学して大学に行って、そして、 就職して結婚してというと、それが上司になったり、それから彼や彼女になったりする、そのより頼む存在が変わってきます。で、年を重ねていくと子供たちにより頼んでいくということにもなります。で、そういう人生を私たちは描いていますけれども、大事なのは変わることのない私たちを愛してくださっている神様なんです。イエス様を送ってくださったこの、神様が私たちを愛してやまない、そして私たちを育ててくださることのできるお方だと聖書は語っているんです。ですから、この私たち、この土台の上にというこの後半のテーマがあるんですけれども、そこで私たちは神様は私を生かしてくださっているということをパウロのように自信を持って誇りを持って、大丈夫だ、やれると、そのようにですね、私たちは前進することが大切になるわけです。そしてもう一つ後半大事なことがありますけれども、それは私たち自身の日々の歩みが最後の日に燃え尽きることはないだろうかということなんです。で、聖書の御言葉を読むと次のように語っています。12節、この土台の上に誰かが金銀宝石木草または藁を用いて建てるならば、それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち、火の火は火の中に現れて、それを明らかにし、またその火はそれぞれの仕事がどんなものであるかを試すであろう。もしある人の建てた仕事がそのまま残れば、その人は報酬を受けるが、その仕事が焼けてしまえば、損失を被るであろうと、そのようにですね、この土台の上に、これクリスチャンの話ですよ。これクリスチャン、神様を信じている私たちがイエス様を土台として人生を建て上げていくんだけれども、その時にどういう建物、家を建てていくのか注意しなさいと、そのようにパウロは語っているわけです。ですから、自分の生き方を吟味する、検討する、そしてイエス・キリストが土台としてないがしろにしてはいないかどうか、そのことも確認する必要があります。マタイの福音書の7章の24節25節、有名な三条の水訓の最後の言葉、まとめの言葉ですけれども、イエス・キリストは次のように言いましたよ。私の言葉を聞いて行う者は岩の上に建てた賢い人であると言ったんです。そうではないものは崩れてきますよって、同じく聞いたんです。でも行うか行わないか、神の言葉に従うか従わないかだったんですね。もう一つ御言葉を紹介すると、ヘブル人への手紙の13章8節に次のように書いてあります。よくみんなが知ってる御言葉の一つです。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないと聖書は語るんです。ですから、私たちの周りは移りゆくものです。私自身も含めてですね、とても変わりやすい存在です。でもイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないお方なんです。そのお方を土台として生きていくことこそ、私たちにこの大きな力となる、祝福となる生き方で、あるわけでです、ここには金銀宝石、それから、木草藁を用いて、両方の二通りのこの家の建て方があるんですけれども、裁きの日、イエス様が再びやってくるときに、このしっかりと残っているかどうか、そのことはですね、私たちにとって大切なことであるわけです。そして13節に、このパウロは厳しく私たちにこう警告をしている言葉があります。 読んでみると、もし人が神の宮を、ごめんなさい、15節ですね、その仕事が焼けてしまえば損失を被るであろう。しかし彼自身は火の中をくぐってきた者のようにではあるが救われるであろうと、焼けてしまうというその警告を語ると同時にですね、でも救われるということも書いてるんです。火の中をくぐってきた者のようにではあるが救われるであろうと書いてあるんです。そこは神様が悪いことは悪いと裁いていきますが、でそういう中で神を信じている者たちは神様が救いの手を伸ばしてくださると語っているんです。ですからここは神様の義、過ちや罪やその破壊的なこと、そういうことに対して神様は神の義をもって裁きますよ。でも人を救い出さずにはいられない神の愛がですね、この両方が、神の義と神の愛がですね、この最後の聖書の言葉15節の中には見ることができるわけです。ですから私たちは今日の聖書を読みながらですね、この、成長させてくださる神様、そしてこの土台の上に私たちは私たちの人生を立て上げていくというテーマを抱きながら、私たちが大事にしたいことは、一番大切なお方、その方の御言葉をしっかりと私たちが聞いていく、また行っていくということになります。この一番大切な大事なもの、そのことにですね、しっかりとつながることが大事です。最後に、ヨハネによる福音書の15章の、御言葉から御言葉を読んで終わることにします。15章の4節です。ヨハネ福音書15章4節、私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができないとイエス様は言われたことですね。ですからその言葉を心に留めながらですね、私たちの人生、イエス様と共に、また教会の仲間たちと共に祈り合って進んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。パウロが私たちに、神様が育ててくださるからこのイエス・キリストを土台として生きていくんですよ、この大切なイエス様にしっかりとつながっていくんですよと、そのように御言葉を読むことができました。教会もその神の御言葉にこう導かれて歩んでいる兄弟姉妹です。愛する嘉手納教会兄弟姉妹、どうか神様はその働きを覚えて、そして本当に実を結ぶことのできる神様を明かしする教会と整え用いてくださいますよう心から祈ります。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。